で、この時に若衆の修道っていうのが、
若衆もね、
修道、これが茶道、華道、武道、修道っていうね、四大道に。
さあ、
道って何かっていうと、体系化された芸と美学があるものを道
と言
うん
です。ちょっと待って、茶道、華道、修道、武
道、
武道、
道
マジです か？
そうなんです。
誰言ったの、そんなこと。
もう、教室、カルチャーセンターで教室があるぐらいですね。
そうですよ
はい。
ね。
そ
す
れ
ごい
で、
な。
江戸時代の初期に、ちょっと可愛いねって見た目が良いもので、14から18の間で、念者を持たないものっていなくて、念者がいないとね、神様に、私はこの年になって念者がなくて恥ずかしいですから、念者を出会えますようにって言って拝みに行くんだよ。念者っていうのは、この上の自分を可愛がってる先輩の人。
先輩必要
だと。はい。で、母親は黙認というか、なんかうちの子が彼がいないんだけど、どうしたもんだろうねみたいな。それで訪ねてくると、やっとお父さんできましたよみたいな。彼女ができないことより彼ができないことします。
マジですか？どうい
はい、
うことそれ？
はい。で、葉隠の中にも修道とは死ぬことに候みたいな、もう武士道みたいなこと。
だからなんかそのサブとかああいう本って割とこう、本のなんか同世代のことだけかと思って、なんか武道っぽいことある
あ、
じゃ
ちょっ
ない
と
ですか。
ね、三島由紀夫さんとかね。
ああ、そうですよね。
だから男らしさだから。ちょっとだから平安時代と違うところで、江戸時代のこの戦国武士を経てきてるんで、男らしさっていうの
ちょっと三島さんで分かった。
は
三島さんなんかは割とそういうことを引き継いでこられた
い。
と。
男らしさっていう。それ
そう
で、
ですね。
出雲の国っていうのが歌舞伎の八荘っていうことになってるんですけど、1603年の2月に家康が征夷大将になって、4月に京都五条の橋の下で最初に踊った念仏踊りが歌舞伎の八荘である。この念仏踊りって何かっていうと、最初はね、これ出雲の国ってね、巫女さんなんですよ。
女の人ですよね、
うん、巫女さんです。
そうですよね。
うん、で、夫が三十郎っていう人なんですけど、何をやったかっていうと、ちょっとエッチな踊りをやるわけです。
いつも僕に、
うん、エッチな踊りをやるんですよ。うん、
まあ。
で、お国が男装して三十郎が女装して、
そういうこ
で、ス
と？
トーリーはあんまりないです。ちょっと小芝居みたいなのがあって、エッチな場面、それはそういう遊郭で遊ぶ場面みたいな、友情
コミカルな感じになりますよね、
はい。
そ
う
ね。
で、それが終わると見た人たちの客引きになってるんです。その後本番があるんです、
誰ぞ？
お客さんから見て、指名、あの子いいねみたいな、
踊り手と？
はい、という形になってるんですよ。はい。
歌舞伎の発祥ってもう
そこから来てるんです。
最初からそうなんだ。
はい。で、昔は、これでそれが盛んになるから禁止になるわけですよ。で、何で禁止になるかっていうとね、それでやっぱりね、お稚児さんの取り合いとしては取り合いが起こるんだよ。
やっぱりだからそういうことなんだ、やっぱり、演劇の禁止みたいなのは、演劇の禁止じゃないんですね。
それによって取り合いが起こって、刃物沙汰とかを起こったりとか、おとりぶし、おとるつぶしになったお殿様とかがいたりとかって。それで、巫女さんってもともとは神社で働いてるでしょ、当時ですよ。当時の巫女さんって神社で働いてるんだけど、神社で働いてる時々ね、修繕しなくちゃいけないから、お金を勘定って集めなければいけないんだよ。お金を集めるときに、お相撲ってそれのための勘定で始まったんだよ。
感情相撲。
うん、勘定相撲ってい
で
う
す。今で言うと、なんだろう、チャリティーみ
そう
たい
そう
な
そうそうそう、チャリティーイベント。
ですね。
で、もう一つやってたのが、巫女さんが、巡業で、巡り巫女って言って、全国回ってお金持ちのところ。
怪しい話になってきましたね。
で、そこで、神のお告げと、それからお神楽と、踊った後、今日うちでじゃあ1個寄付もするけど、ちょっとお食事を差し上げたいって、なんだったら泊まっていっていいんですかっていうところでお金を集めたっていう。だから、神のお告げハローって言ったっていう。
それって AV でよくある生命保険の女みたいな話ですか？実際にあるところですして。
はい。で、前髪がこの美少年のシンボルで、若さと美っていうのが代名詞になったんですけどね。だから江戸時代は、今でこそどっちかっていうと男役が中心の歌舞伎なんだけど、江戸時代は女役です。吉沢あやめっていう。これが売っていた。 という形なんですよ。
え、ちょっと女役ってこと、女の男役やるって、うん、じゃなくて女役、
最初は売春が流行ったので、あのその禁止って言って男性がやりますっていうことで幕府の法をくぐったわけですよ。
なるほどなるほど、うん、
ところが余計怪しげなことを起こり始めたわけですよ。そしてこの当時は振袖っていうのは男も着ていたんです。女性もじゃないですよ、振袖って。成人式できる振袖、あれ男も着てたんです。だから袖がなかったんです。でこれがファッションリーダーです。
ああなるほどなるほど、
うん、サービスはどんなサービスがあったか、加減間違えて、はい、じらしながらお客様と疑似恋愛、だって今でもキャバで売ってんじゃん、疑似恋愛って。
ていうかコスプレみたいなものとか、はい、
そして遊女がしてくれないキスがある。で座を盛り上げて話を楽しんで、
はあ、
1日3人ぐらい取るんでマックスね、
うんうん、
前のお客さんの話はしない、その後のお礼のお手紙は書かせない、字も書ける、文章もうまい、はい、それで気になるお値段、
影間の
お値段、はい、影間のお値段はまず揚げ代が5万円
5万って今のお金で5万円
今のお金で5万、それだけで俺お食事代プラスチップ代なんだかんだで23万、だから結構あの遊女より高いんです。遊女より高いんです。
すごいです
ね。役者評判記って本が出てて、
はいはい、
うん、これがね一種の売春情報誌、
満足プレスみたいな
もんか。そうそうそうそう、テクニック聞きたいですか、はい、テクニックはねやっぱりね後輩が簡単なんですよ、
まあ、そうです、
これ初心者、
う
ん、その次は正常位、
はい、
一番ね難易度が高いのがね騎乗位、できるようになるんだよね、レベルが高くなってくると。
へ、
うん、グッズ持ってるんですよ。
何ですかこれ、
潤滑油、それ潤滑油いるよね、はい、これはねお坊さんの間での贈答品の贈答品になってるんだよ。
それ何ですか、椿油ってことですか。椿油ってこと
ですか。いやあのね油ですけど、うん、これだから湯島あたりではすごい売れるんですよ。はい、あとね持続薬、
はいはい、
美薬、
はい、
美薬ってね塗るんですよ、そうするとねすごい感じるようになる。
あ、うん、
それから強制剤、同じだよ今に。それでこれを売っている街道沿いの薬屋が美少年が売ってるんだよ。で高価な薬屋が買えない庶民も、それ結構高価だったんだよ、値段が高いんだよ、うん、四つ目屋っていうブランドなんだけど、で庶民は何買ってるの、庶民は何と、昆布、
え
昆布ぬるぬるしてんじゃん。
昆布はねいいです
ぬるぬるしてんじゃん。
昆布のぬるぬるはね、うん、一度の
あ
の、
あと山芋、
え
山芋、
山芋かゆくなるから、
うん、だけど山芋はさあの精力剤にもなるからさ、食べて。
昆布はだっていまだにソープでコンプローション使ってるじゃないですか、はい、
うん、それから山椒、山椒ってねかゆくなるんだよ、今ならちゃうだかゆくなるんだよ、かゆさで痛みが消えるんだ
よ。
やっぱり痛いんだ。それからねキャラクターグッズ、
なんすかそれ、
うん、ラブドールです。ラブドール、その役者さんの顔の等身大人形、
等身大
ラブ人形、これを抱いて寝るわけです、はい、要は江戸時代っていうのは完全にそのそういうあの武力から美にまた戻っていった、
は
い、
ちょっと平安に戻ったん
ですね。そうそうそうそう、それでね、まあ、あの男色大鏡っていう本があって、心得っていうのが書いてあって、男色を断つこと、それから優しさと奉仕、風流心と品格、損得感情を捨てる。
ああ
素晴らしくないですか。
てかそれ今のキャバ嬢も多分そういうとこ
じゃん、素晴らしいよね。もうほぼこれだから茶道とか近いっていうわけよ、うん、で幕末になって時代はいよいよ出てきました。鹿児島島津ですよ、薩摩藩ですよ。
ああ、うん、
ここは一番残っていた、よし我々の時代っていつか見ておれって260年待ってた人たちだから、うん、へこくみってあるんだよ。で合中制度ってあるんだよ。で合中制度ってね、あの特に薩摩ってね男っていうのが大事な藩なんだよ、文化として。女性が作った食事は食べない、
うっそ、
食事も男が作る、
うっそ。
それでこち子組、おせち子組、二世組、おや、おにやし組っていって年齢が6歳、11歳、16歳、26歳で4クラスに分かれていて、
ああ、
うん、だから16歳から25歳って二世っていうの。で、あ鹿児島にって、あ、よかにしやねにって言われるの、よかにしねって言われるの。よかにせっていうのは僕な、あの、褒めてるのは分かんない、男前だねっていう意味だと思ったんだよ、うん、でよかにせってこの二世組の 16から25のイケメンのことをよか、いい、グッド、にせる。だから鹿児島は強かったんだよ。で、このまんま、
軍事的にって話ですか？
軍事的に。このまんま、だからセゴダはそのトップにいたわけよ。
おお、そうですね。
で、明治になって、なんてヘラチョコな外国に飲まれてみたいなことがあった時に、西南の駅を明治10年にやるわけだよ。この時来た連中ってみんな愛をもとに結束していた集団だから。6800人が死んだんだよ、西南の駅で。
はいはいはい、すごいですよね。
うん、それで鹿児島県って昭和初期まで残ってたんだよ、これ。昭和初期だよ、奈良ちゃん、ギリギリいっぱいだよ、いくら秋田でもさ。
まあ、そうですね。
うん、でつまり何かっていうと、はい、大人は知性を与え、少年は喜びと希望を与えると、これを交換し合ってるんだと。うん、で今や愛の時代じゃなくてシステムの時代になっちゃったと。
はいはいはい、
うん、この時代には愛があったと。
うん、
で必ず根拠はね、そんなことをして生殖に役に立たない、そんなことをして何になるんだ、これがまあ、まあ批判されるキリスト教だってもイスラム教でも批判されるところなんだけど、
う
ん、
まあ、そう
でも芸術はそもそも生殖には関係がないんだよね。
まあ、無駄ですよね。
不要不急なんだよね。
無駄ですよね。うん、無駄が大事なんだから、
うん、というもので、これは無駄だけど人間にとって不可欠なものではないだろうかという、今日は問題定義の
日本史
における美意識の美と、ちょっと変わったじゃん、ケムちゃん。
いや、変わりました
。ものの見方が、もう一つのルートを、あの教科書では語らない。
うん、しかし初めての
。謙信も変わってるしな。みんな結局みんなすごいじゃないですか。
そうですよ。だから変わってるんじゃないんだって。いろいろいる。
どんぐらいいないの。
うん。
秀吉がそうだった
じゃないですか。秀吉、そう。秀吉は
あの。どうしてね。
だね、男嫌い。
男嫌い
だから。男嫌いだから。
いや、普通に女好き。
だから可愛い男の子がいたら普通は口説くのに。兄ちゃん、あの姉ちゃんが妹いないって
言ってました。
それは安心でしょ。
はい、そうですよね、言ってました、言ってました。
変わりもん、
変わりもんなんだ。
変わり、
いや、でもその時はこの間それ聞いてて分かったんですけど今日伺って
分かりました。
それは変わりもんって言われるのは、
うん、
あーって。
でももうもはや今要は男が好きなのということではなくて綺麗なものが好きなんだよ、
結構、まあ、人が好きってことですよね。
美が大事、
はいはい、
であって美に関してはもうその男とか女とかそんなことどっちどうだっていいや、それぐらい美が大事だって。でそれは男が女がどっちが大事とかって、あの男がダメ女がダメとかって言い始めるってそれ仕組みだから、なんか制度に飲み込まれちゃってるっていうのがちょっと今ならじゃない、
厳しい、
厳しいね、面白いんだよこれは。この話はね、女の人は大体ねわあなんとなく面白いって聞いてくれるんだけど、男の人ね突然元気になる。
え、
元気なくなる、
元気なくなっちゃう。
なるほど、西洋化してるから、それ西洋化見事に西洋化してる。
苦手ですよね
見事に西洋化している。
いや、ダメだな。
はい、だから芸術の世界とかダンスの世界とか残るわけですよ。
うん、そういうことなんですね。
残るんですよ。だから別にこれ最近出てきたものじゃなくて逆にずとあって長い時代の間に僕らが過ごしてきた昭和と平成と令和は変な時代だよねって言われるかもしれない、いつか。
いや、でも今日の話で一番腑に落ちたのは芝居を制限してどうのこうのっていう歴史に何回か出てくるじゃないですか、
うん、
意味がやっと分かりました。
そうね、確かにね、芝居はいいだろうと思うよね、
うん、
ということで、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
奈々ちゃんのへこみ具合が面白い。
はい。